10月26日付の日本経済新聞です。海外財産伸ばさない。これはまあ国税当局がですね、徴収で国際連携進むという話ですね。
結構ね、その海外に財産置いてるっていう人ね、多いんだけど、はい、そのやっぱりね、把握されるよっていうことなんだよね。
うん、
例えば、ね、他の国に預金とかある人多いんだよね、結構。
はい、
例えばシンガポールとかで、ね、行って銀行を作るじゃない。そして銀行にお金を置いておく人って結構いるんだけど、ね、でもそれみんなシンガポール当局知ってるよっていう、知ってるのが当たり前だよね、届け出してるわけだから。
はい、
銀行は全部それを当局に出してるわけだから。うん、そして、じゃあその人間が例えば日本国内で、なんか税金が払ってないとかいうことになったら、もうそシンガポール行ってる履歴みたいなのもわかるわけじゃない。
はい、
シンガポール当局に電話、ね、で話してじゃないけれど、何々さんっていう方の情報を出してください。パスポート番号は何番ですって言って出てくるわけじゃない。
はい、
そうすると、すぐわかっちゃった。うん、そして、はい、そこの、はい、銀行差し押さえ、されてくださいって言うと、差し押さえできちゃうわけよ。これからね、将来から財産税とかも十分あり得るんだよね。その、今これは、その所得税みたいな感じでやってるけど、国家破綻とかそういうようなことが起こる可能性があるわけでしょ。で、財政破綻とか、そう、まあ、破綻までいかなくても、徴収しなきゃいけないと、海外にある資産とか、うん、そうなったときに、国民から資産の供出があると。だけど、そこに海外の資産は守られてるから大丈夫だとかね、自分の持ってる金貨はもう守られてるから大丈夫だなんて思ったら大間違いなんだよね。
うん、
だから金貨持っててもさ、金を売るところでさ、売却するところで、ね、調書が出せない場合は税率 50% とかやるわけじゃない。
はい。
そしてそのお金っていうのが、ね、その財産として全部マイナンバーで把握された銀行とかに入るわけでしょ。
うん、
もう全て分かっちゃうってことだね。だから海外だろうが、どこだろうが、その財産をね、逃すなんていうことはできませんよっていうことなのよ。
うん、
すごいでしょ。だからね、簡単に海外に財産を持っていけばいいっていう時代じゃなくなっちゃったわけよ。
まあ、あとは、あれですよね。結構、やっぱり、バレないだろうっていうふうに思ってらっしゃる方が多くてですね。その、後でバレたリスクを考える方が、怖いじゃないですか。まあ、今はバレてないからいいけど、みたいな。うん。
だから、なんていうのかな。取られちゃうのよ、最終的には。
うん。
本当に。最終的には世界中のとこにあろうがないしようが取られるっていうこと。で、キャッシュっていう時代じゃなくなるからね。
はい、
本当にデジタル通貨の時代になってきたら、今まであった、例えばシンガポールに置いといたシンガポールドルとか、シンガポールドルで引き出して両替所に行けばいいやのっていう感覚じゃなくなってきて、全世界がデジタル化していったからどうなるのっていうことなんだよ。ね、まあ、とりあえずベトナムドンだけは大丈夫とかさ、フィリピンペソだけは大丈夫みたいな状況で、でもそんなの持っててどうすんのっていうことだ。世界中で使えないでしょっていうことだよね。
そうなんですよね。
だから結局フィリピンだったらペソもらってても使えるけど、他の国じゃ使えないとかね。そういうような形で把握されないところはもう使えない。把握されるものだけが、使えるという状況になってくるわけよ。
うん、
だけど、それもフィリピンとかベトナムとかでもさ、だんだん進んでってデジタルペソになってくるわけ。
はい。
で、シンガポールは多分デジタルシンガポールドルになってくるでしょ、それ。
うん。
まあ、香港だってデジタル人民元やってんだから、もう、ね、中華圏っていうのはもうデジタル人民元のテリトリーになってくるでしょ。
そうですね。
で、東南アジアでも結構な部分が、デジタル人民元、になっていく可能性あるし、デジタル人民元っていう形にしたらね、まあもちろんその中国当局にも届け出も必要になるし、でもそこのところが国際協調でやっていくっていうか、国際的にそれを把握していくっていうことになってくれば、全部誰が何やってるか分かる。だから今現在キャッシュがあるからって言って安心じゃないのよ。キャッシュがなくなる時代に入ってくるっていうことなんで。
まあその時にね、まあデジタル化されるということは、まあ全て、ね、政府に把握されるということと同じですからね、うん。やはりこれからまあ超管理社会になるということはですね、その人たちがいかにまあ透明で清い生き方をしているかというところが重要であって、それがまあスコアリングされていくわけですよね。なので、その何か隠すとかそういうようなことを今やっているとですね、その後々、問題が起きた時に、まあ把握された時とかですね、すべてそれ取られてしまうという形になりますんでね。まあ僕自身も、まあアメリカのグリーンカードを持っていまして、で、まあアメリカで法人こう作、あ、日本で法人作ったりとか、してるじゃないですか。まあ今年分かったんですけど、それを報告していないと。いうことが、後ほどですね、アメリカの国税で、バレたときにですね、1年あたりに1口座あ、1口座で1万ドルか2万ドルのペナルティが発生するっていうような、ことがルールになってるんですよね。だから、もし、日本の金融機関の口座を申告ね、していなかったっていう、それだけの事実だけでですね、過去、何年かだけど、5年か7年か遡って、で、それ1年あたりに、確か1万ドルだったんですかね。まあ、ちょっと正確な数字忘れましたけども、まあ、そういうようなことがあるっていうのがあって、で、だからそれ今、やばいということで、もう全部、そのね、大したお金も持ってないにもかかわらず、まあ、修正申告ちょっとしなきゃいけないと。はい、これはまあ、やらなきゃいけないなっていうふうに思って今やってるんですよね。
だから、今これなんだけれど、その申告しなきゃいけないっていう形なんだけど、これ申告をしないで自動的にもう全部、政府が把握するっていう形になるわけよ。はい。だから。で、今までそれができたところが、ほとんどっていうかもう無理。だよね、世界中どこにね、置いたとしても。
はい。
そういうような時代になってるんで。まあ、なんていうのかな。例えば、日本人が基本的に居住地主義なんだけど、はい、アメリカ的にね、どこにいてもっていう形になってくる可能性はあるよね。
そうですね。だから、まあ、まだね、バレないから大丈夫だろうというふうに思ってる方いらっしゃったらですね、今からでも全然遅くないので、今から、今の現状を、すべて公に、申告されることをお勧めしますね。
そう、あとね、海外財産調書ってあるでしょ。
はい。
5000万円以上っていうの。あれ、本当にやっとかないとやばいからね。
はい。
あれで逮捕されるからね。刑事罰ついてるからね。海外財産、だから今まで緩かったのが、だんだんそれがきつくなってくるから。
はい。
海外、だから5000万円以上海外に置いてあったなっていうこと。
だから、まあ、それはね、もし、まだ税引き前のものだったらですね、今、税を払っといた方が全然得だということですのでね、もうすべて失うということよりは税金払っちゃった方がいいということですからね。
だからそれは将来の財産税に対してっていうの把握なんだよね、そこは。だからそれはちゃんと申告して海外に財産ありますよっていうふうに言っとかなきゃいけない
です。そうですね。はい。だからぜひ、その点はきっちり、されることをお勧めします。
はい。はい